耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、最近は曲作りをすると、その延長としてこう SNS とかね、 YouTube とか、つまりネットで自分の曲をこう公開するっていうのがちょっと曲作りとセットみたいな感じになってて一般的ですよね。だからつまりその聴き手の存在がより身近なものになってるってことを意味すると思うんですけど、でその影響かですね、その作曲すると聴き手をね、その意識しすぎてしまうっていう傾向があって、だから聴き手のみんなが喜んでくれるようにとか、みんなからみんなこういうものやったらウケるんじゃないかみたいなね、その聴き手の需要を一番優先してね、作曲をしてしまうっていうケースがあるんですけど、これはですね、私は個人的な意見なんですけど、はっきり言ってそういう観点で最優先でね、需要最優先で作られた曲は聴いててですね、すごくこうつまらないというかね、って感じますね。なんかみんなの需要に合わせにいってるっていうか、お気に入ってる感じっていうかね、だからその人のやりたいことも別に感じられないし、なんか平均的なものをなんか作ってるなみたいな、整えてんなみたいな感じが出てね、なんか聞いてて冷めちゃうみたいな、そういうふうに思いますね。やっぱ需要最優先だと面白みがないっていうかね、曲にね、って思います。だからなんかそれよりむしろ曲のね、その聴き手の需要は半分ぐらいにして、作り手としてやりたいことを盛り込んでる曲の方がね、聴き応えがあるし、それによって曲が多少こうギクシャクしちゃったとしても、この自分はこれやりたいんだみたいな、その思いが、熱意がね、そこに溢れてて、それをやるために一生懸命頑張ってるその作り手の顔みたいなものが見えると、それが曲のこう魅力になるし、聴き応えになるなと思いますよね。もちろんその聴き手からね、そのいいねって言ってもらったりとか、そのある程度広く受け入れてもらうことを考えるとね、需要っていうのは少しは意識すべきだし、それをもう完全に無視すると、もう単なる独りよがりの自分の喜びのためだけに作ってるっていう、誰にも刺さらないみたいな、自分自己満足ソングができるだけになっちゃうんで、そもそもそういう自己満足のためだけにやってるなら需要っていう観点すら必要ないんですけど、ただ好きなことをやればいいだけなので。あと依頼人がいて、こうなんかのね、その企画のためにとかオファーがあってみたいな、そういうのであれば、その乗っ取ってそれをね、その依頼を最優先させるべきっていうか、その企画最優先で作るべきなんですけど、ここで言ってるのはその一アーティストとして自分の音楽を発信する場合ですね。でそしてそこに聴き手からの共感をある程度目的とする場合、そのいいねって言ってもらったりとか、自分の曲をたくさん再生されるとかね、そのアーティストとしてライブやったらお客さんが来るとか、そのなんかこのアーティストいいよねって評価されるとか、そういうことを目的として曲を作る場合ですね。それを目的とする場合、聴き手の需要はやっぱ無視できないけど、その需要が最優先になると、もうその時点でアーティストじゃなくてなんかロボットみたいな存在になっちゃうんで、だからちょっと切ないっていうかね、そういうふうに思いますね。今その AI が曲を作れる時代になって、こうみんなから需要がある曲をね、なんか広く浅くみんながなんとなくすんなり聴ける、そういう曲をこう丸ごとロボットがね作れる時代にもなったので、これもし環境があればね、やってみてほしいですけど、自動作曲とか AI 作曲とかね、調べればたくさん出てきますね。もしかしたらもうやってるかもしれないですけど、その曲の雰囲気をなんか指定してボタン一つで、その本当に AI が曲をね作ってくれたり、あと歌詞だけを書いて、その歌詞に乗るねメロディーをとか、その全体のバックも含めて曲全体を、その雰囲気を指定したら勝手に作ってくれたりとか、そういうのがもう本当にできる時代になってるんですね。私もやりましたけど、その精度は本当すごいし、こう一昔前に比べると圧倒的にね、出来上がる曲が自然になってるっていうか、このクオリティがね、ボタン一つでいけるのかみたいな、そういう驚きがありますよね。ちょっと現在ちょっとまだね、そこまで追いついてないところは正直あるんですけれども、ちょっとね、その指示の命令文、いわゆるプロンプトと言われるものをちょっと微調整して、 何回かやればもうかなりですね質の高い曲をこの AI が作ってくれるようになってますね。だからこれ多分近い将来本当にボタン一つでちょっとしたことを命令するだけでいろんなタイプの、そう、しかも人間が時間をかけて作るのとそこまでこう差がないような曲が多分できるようになるはず。そんな未来がもう近くに来てるって感じがするんですけど、だからこそね、せっかく人間が作るならやっぱその人ならではの感覚がそこに欲しいし、それがにじみ出てる曲の方が、そうです、人間らしさがあって私は結構好きですかね。なんか人間が一生懸命作る価値とか意義がなくなっちゃうっていうかね、それがないと、なくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思いますね。だから作り手としてその聞き手の需要を一番に優先するんじゃなくて、自分が何やりたいかを一番に優先して、でその自分がやりたいことをそのある程度聞き手の需要も考慮しつつ、こうどうしたらみんなに伝わるかっていう観点で一生懸命考えて、それを伝えるために一生懸命ね曲作りをしていくってことが、なんかアーティストとして残り続けるために大事なんじゃないかなっていうふうに私は考えてますね。さっき言ったその丸ごと曲を生成してくれるっていうケースじゃなくて もう今人間が楽できる局面っていうかね、環境がもう整ってて、例えば DTM でソフトがねコード進行を提案してくれるとか、なんかメロディを作ってくれるとかね、なんかそういうものにこう頼りたくなるんですけど、でやっぱりそれって結局聞き手はね、その作り手の顔が見えないところに入り込んでいく行為っていうか、どんどん曲が平均化されていくあの行為だと思うんですよね。だから自分がやりたいことを盛り込む、それを伝えるっていう点では、そこはやっぱ一番手を抜いちゃいけない部分かなっていうふうに思っててですね、なんか AI に提案されてる場合じゃないっていうか、聞き手の需要をね最優先に考えてる場合じゃないっていうか、ね、まあ現状ね、その曲作りとか音楽制作ってやっぱもう公開することが当たり前になってて、常にそのリスナーの意見とか目線とかが近くにあるんですけど、そこが最優先になってくると結構その曲作りとしては息苦しいものになるし、やっぱ出来上がる曲もつまらないし、なんか先がこう先細りしていくっていうかね、聞き手最優先のこうごま類作曲みたいになっていくんで、そうなんか ご機嫌を伺うような作曲になっていくんで、そうでやっぱ結局それってなんか誰にも刺さらない曲ができるだけっていうかね、すごい つまらない曲になっちゃうし、人間が作る意義もなくなっちゃうんで、やっぱりそこはちょっとこう最優先ではなくて、まあ多少考慮するけど、やっぱ自分のこうやりたいことっていうかね、自分のこう個性っていうかを最優先で、でそれをそこの需要にどう混ぜるかっていうか、どうそことバランスを取るかってところを意識していくのが、なんかこれからの作曲のスタイルのあるべき姿なんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますね。はい、ぜひねその AI 作曲を試してみてほしいですね。試すとなんか自分がやるべきことが見えてくるっていうか、ボタン一つでもこれができるならやっぱ自分は人間らしさを入れなきゃダメだなっていうふうになんか必然的に思えてくると思うんで、はい、そのあたりちょっとねよければ参考にして曲作りに、ね、向き合ってみてほしいなっていうふうに、はい、思います。はい、では今回はねこれで終わりになります。ありがとうございました。